で、2週間経って発信機を一応つけて衛星送信機、
はい、
で巣には登りませんでしたっていうのは、残りのヒナも巣立ってたんですけども、近くにいたので、
うん、
なので近くの枝まで上がって、その枝の上にヒナを置いてきました。
はい、
でどうなるかな、
そう、そこが気になりますよ。
なんとか無事に親が育ててるようでした。
あ、はい、よかったですね、
両方ともね。
あ、よかったですね。
で、まあ、よかったなと思うんですけど、まあ心配は絶えないわけですよ。そのヒナがですね、道路にまた降りたり、民家の屋根、もう今の衛星送信機ってすごい発達してて、誰々さん家の屋根にいつ止まっているまでが克明に分かるわけですよ。
じゃあそういうなんか危なっかしいことをしてるわけですか。
あ、屋根に行った、道路を渡って屋根に行った、あ、巣の近くに戻った、あ、テトラポットの上に行った、誰々さん家の屋根に行った。
こんなことやってたら先生仕事になら
ない。ならないんですよ。で、これが異常かって言われると、まあどのわしも大概そんな感じの生活してるんですよね。
あ、そうなの。
そうで、意外にもまあ道路には降りるけども、また屋根に上がる。だからもう、
ね、それは人間が知らないだけなのね。
そう、もう危険と隣り合わせの場所に彼らはもう住んでる。人間側がそういう事実に目を向けて、やっぱりちょっと注意して引かないようにここは情報しようと、おじろいるかもしれない。その情報の管理っていうのがなかなか難しくてね、
うん、
例えばここに巣がありますってドンってやれないわけですよ。
いや、そうですよね。
ましてやひなが歩いてますって看板も立てられないわけです。
そりゃそうですよね。
だからやっぱり、かといって全く情報がねないんだったら注意もできない。だからその微妙な線で地元の人は分かってもらって、地域住民、そしてそれを大々的におっぴらにしないということも、例えばカメラマン対策、
うん、
近くに行ってしまうバードウォッチャー対策には必要かなと思います。
まあ、地元の人はでも知ってないとダメなことですよね。そうですね。
で、もう一話はね、
はい、
トビ、
釧
路市内、
はい、
あの釧路のこの、 あの放送局のすぐ近くにトビの実は巣があって、道路の歩道になんか猛禽がいると、言ってみたらトビのヒナなわけですよ。で、まあ幼い、
またですか。
またです。で、まあこれはやっぱり親元に返さなきゃいけないっていうんで、やっぱりしばらく飼って
飛べるようになります。
で、送信機をつけたいんですけども、トビって軽いんですよね、
うんうん、
あの1キロちょっとしかないので、はい、あのそんないい送信機はないので、まあ人が見に行くしかない、
うん、
なのでとりあえずあの近くに行って親がいることを確認して、その近くに置いてきました。置いてきましたが、次の日通報がありました。トビのヒナが道路にいるよと。
また降りたってこと。
降りちゃった。でもう一回、またもう、まあ2回目でね、ようやく飛べるようになったんだと思いますけどね。
なんか今年はね、そういう巣立ちビナー、
うん、
が非常にな
んか早いんですよね。
多いでしょ、
小鳥も含めて。
そうね。
だからちょっと原因はね、なかなかわからないんですけれども、まあ餌環境なのか天候なのか、とにかく完全にあの巣立ちの体勢に体がなる前に飛び出ちゃってる。
何なんでしょうね。
なんでしょうね。ただまあこればっかりはね、あの制御するっていうのはやっぱりできませんので、うん、ただまあ通報してくださる方がちゃんといらっしゃって、
うんうん、
まあ幸いにもそういうプラスの結果につながってるっていうのは、まあ良かったなと思いますけれども、
どちらにしても私たちはそういう、みんな一緒に友達じゃないですけど、
う
ん、
だからそういう環境に我々も
いるってことですよね。
住んでいるってことです。だから本当に
自然豊かなんですよ。
そうです、そうです。もうなんて言いますかね、勝手に共生してるわけです。
そうですね。
で、その共生ができてるうちはいいんですけれども、それが本当に交通事故が頻発したり、人の目もこうちゃんと彼らに向けてあげられない状況っていうのは強制もできませんので、うん、やっぱりあの一人一人がちょっと意識を持って、このお隣さんの野生動物に目を向けて、
うん、
なんかちょっとおかしいなと思った時には叱るべきところに一歩を入れていただく、この繰り返しをしていくしかないんじゃないかなと思いますね。
本当にその通りですよね。
はい。